説教、神様に任せて安心。鈴木光牧師です。
はい、皆さんおはようございます。今月はルカによる福音書を順に読んでいます。先週は創立記念礼拝で少し、スペシャルなゲストのメッセージでしたけれども、またルカの続きを一緒に見ていきたいと思います。で、今どんな状況かって言いますと、このルカの福音書の話の流れですよね。前回のところではファリサイ派の人とか律法学者の人たち、つまりもともとはね、神様に従おうと思ってたんだけど、途中でこう手段と目的ごっちゃになっちゃって、そしてイエス様に対してものすごくこう妬みが大きくなってきてしまった人たち、彼らとのやり取りがあったわけです。でそういう中で、その逆にイエス様の方は人気がどんどん高まっている。今日の最初のところでも群衆が集まってきて、もう足の踏み場もないぐらいもうぎっしりで、イエス様のところにみんな来たいって、そういう状態になってきている。今までリーダーだった人たちはどんどんこう妬みが大きくなっちゃって、そして人々はイエス様のところにどんどん人気が高まって集まってくる、そういう状況の中で、イエス様が、お話をする、そういうところですね。ここを一緒に見ていきたいと思います。今日はいくつかのことをイエス様を話してくださっているんですね。でそれぞれにある意味ですごくシンプルで、まっすぐな、ことを私たちに語っておられるので、それを一つずつ受け取っていきたいと思います。では早速いってみましょう。最初は1節から3節を読んで最初のポイントを受け取っていきたいと思います。では開いている方で結構ですので、12章の1から3をご一緒に読んでみましょう。いきます、せーの。とかくするうちに数えきれないほどの群衆が集まってきて、足を踏み合うほどになった。イエスはまず弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善である。覆われているもので表されないものはなく、隠されているもので知られずに済むものはない。だからあなた方が暗闇で言ったことは皆、明るみで聞かれ、奥の間で耳に囁いたことは屋根の上で言い広められる。はい、このように書いてます。まず最初に注目したいのは、最初の一節のところですね。すごく明瞭なイエス様のメッセージがまず語られていると思います。イエス様はこういうふうに言ってますね。弟子たちに話し始められた。ファリサイ派の人々のパンダネに注意しなさい。それは偽善である。こういうふうに言っています。ですからそのままですよね。今日最初のイエス様が語っているメッセージは、偽善に注意しなさい、偽善に注意しなさい。これが今日私たちに語られている最初のメッセージです。でその上で、いくつか加えて注目したい点があります。まずは、それがファリサイ派の人々のパンダネなんだよって言ってることなんですよね。パンダネっていうふうにこのことを例えていることです。でよくこのパンダネはですね、イエス様は例えとして使ってるんですよね。言ってみればイースト菌っていうか、その入れておくとそのパンダネがね、ふわーってこう膨らむあれですよね。私はパン大好きです、食べるのは。でも別に焼くのは好きっていうか、考えたこともないっていうかホームベーカリー買ってね、最初ちょっと使ってみましたけれども、意外とこれパン買った方が安いなってことに気づいて、なんか難しいなと思ったりしてます。それはどうでもいいんですけど、でもそのホームベーカリー買ったことによってイースト菌がね、どれぐらいちっちゃいかっていうことも分かりましたし、それを入れとくだけでその パンのね、実際の生地と比較したら、もうなんていうんですか、本当にちょっとじゃないですか。だけどあれ入れとくだけでこうわーってこう広がるわけですよね。めちゃくちゃ大きくなる、びっくりするっていうぐらい大きく膨らむわけですよ。ですから、いろんな意図でね、このパンダネ、例えとして使われるんですけれども、一番大きいことは何かというと、ちょっとで大きく膨らむ、元はほんのちょびっとなのに大きくなるということが、このパンダネということの、一番大きな例えの意図ですよね。でこのパンダネの例えっていうのは、イエス様はいい意味でもよく使うことがあります。並んでですね、からし種の例えもね、一緒に使われたりするわけです。からし種も同じですよね。もう本当に点みたいな、すごくちっちゃい粒なんだけど、それを植えておくと、人の背丈ぐらいになって、鳥のね、巣までできちゃうぐらいの大きさになるんだ。だからどっちも最初ちょびっと、ほんの少しなのに、それがわーっと大きくなるんだ、膨らむんだっていうことがポイントです。 でもここでは、まあ、どっちかっていうと悪い意味で使っているわけですよね、そのパンダネオ、まあ、つまり偽善、嘘、それは最初はちっちゃいものから始まるんだけど、やがて大きく膨らんでしまう。偽善は最初はちっちゃかったのに大きくなってしまうんだという、まあ、そういう怖さなんですよね。でここではハリサイ派の人々のパンダネって言ってます。この直前のところ、まあ、先週は特別ゲストでしたけども、先々週でしょうか、11章の53節54節のところではこういうことが書いてありましたね。イエス様がそこを出て行かれると、立法学者やパリサイ派の人々は激しい敵意を抱き、いろいろな問題でイエスに質問を浴びせ始め、何か言葉尻を捉えようと狙っていた。まあ、このあとこれどんどんねエスカレートしていって、最終的にはイエス様を十字架につけるところまで行ってしまうわけです。でこのパリサイ派の人とか立法学者の人たちの妬みがね膨らんでいく、まあ、これも言ってみればパンダネみたいなところありますけれども、でもその前にそれの元々の原因は何だったかっていうと、彼らの偽善が膨らんでしまっていたということですね。見せかけ、嘘、インチキ、まあ、それということなんですよ。で彼らはもともとですね、とにかく立法を頑張ってやろうの人たちだったわけですよね。旧約聖書に書いてある教えを全部守るんだ、何だったら書いてないルールまで付け加えて、もうルール全部頑張るわん、これが彼らの姿だったわけです。で最初のスタート地点は良かったかもしれない。神様に従おう、神様の言うことを聞こう、これはねもう誰が聞いてもいいモチベーションですよ。でもだんだん変わっていっちゃうわけですよね。でそれどうなっていくかというと、神様のルール守っている私たち立派で、周りの人たちもあの人たちすげえな、なかなかあそこまでできないよなって言うから、ますますそっちが大事になっちゃう。本当はね、神様のために、あるいは神様と一緒にとてもよくスタートしたはずだったのに、いつの間にか人に見せるようになっていっちゃった。手段と目的が逆転していっちゃった、まあ、これが彼らの姿だったわけです。で皆さんも、それぞれの人生の経験の中で、知っていることと思いますけれども、嘘とか、見せかけですよね。それって、だんだんそれを、まあ、守るためにどんどん上塗りをされて大きくなっていくっていうところがあるわけですよね。最初は本当に些細なことだったかもしれないけど、まあ、それを本当のように見せかけるためにもう一丁上塗りをして、それがまた大きくなるとまた隠せないから、今更言い出せないから、もう一丁上塗りをして、どんどん積み重なってしまって、ああ本当にパンダネがパンを膨らますように大きくなってしまう、まあ、こういうことが実際にあるわけですよね。恐ろしいことだと思います。でも今日イエス様が語っているのは、偽善に注意しなさい、そこから抜け出しなさいって言ってるわけですよね。そこにはまらないように、またはまったとしても抜け出しなさいって、まあ、そういうふうに言っているわけです。さらに、2節3節のところでは、覆われているもので表されないものはない、隠されているもので知られずに済むものはない、こういうふうに言っています。隠せているかもしれないけど、偽善はね、嘘はね、見せかけは、まあ、見せかけてるわけですから、みんなね騙されて気づいてないなってなるかもしれないけど、でもいつかは明るみに出ちゃうものですよって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。隠しきれない、だって本当の自分と違うんだから、いつかはポロッと出てきてしまう。もっと言えば、究極的には神様はお見通しですよ。だって神様が私たちのことを作ったんだから、神様だけは知ってる。人間の方はね、騙せてるかもしれない、あの人立派だなって思わせ、させとくことはできるかもしれないけど、イエス様は全然立派じゃない私たちを知ってるわけですから、隠しようもないわけですよね。ですから私たちに対してのメッセージは何ですかって、隠せないんだから神様の前に、そしてまず神様の前にですけれども、それができたならば人の前にも、偽り、見せかけ、その偽善は隠さない方がいい、出しなさいということですね。 また3節のところでは、暗闇に行ったところ明るみで聞かれる、奥の間で囁いたこと屋根の上で言い広められる、もちろん悪いこともそうだし、同時に良いこともですよね。私たちに預けられている福音も隠しておくんじゃなくて明るみに出しなさい。神様の前で私たちは、偽善はね、意味がない、嘘も見せかけも意味がないんだから、神様の前でまず公にしなさい、このことを言ってると思います。でも私たちはですね、どうしても作ったものね、そっち側を大事にしちゃうことがありますね。そもそもこの偽善という言葉なんですけれども、ギリシャ語のもともとの言葉だとヒポクリテという言葉なんですよね。でこれどういうふうに使われているかというと、役者とか演じるということで使われている言葉なわけです。つまり作り上げた自分のね、実際じゃない、作り上げた自分ということですよね。でもそうやって自分が作った自分じゃなくて、あなたは神様が作られたものなんだから、神様が極めて良いものとして作ったものなんだから、あなたが塗り固めた嘘の自分ではなくて、神様が作った一番良いままのその自分で神様の前に立つものになりなさいって、そう言ってるわけですよね。もし上からね、塗り固めて、あなたはそっちの方がいいって思ってるかもしれないけど、人からはそういう方がいいって見えると思ってるかもしれないけど、本当のあなたはもっとね、良いものとして作られている、そのね、殻を取り外して、そして偽善ではなくて神様の前にそのまま本当に作られたね、本来の自分の姿、それを取り戻していきなさいということだと思います。一つ目のポイントをまとめてみると、偽善は膨らんでしまう、だから、気づいた今日から手放して隠さないようにしましょうということですね。いいことも悪いこともオープンにしていきましょう。まずは神様の前で、そして人の前で、それも苦しくなっているはずですから、もしあるとしたら、それもオープンにしていきましょう。そのことを覚えたいと思います。じゃあ2つ目のポイントいきましょう。今度は4節7節を、4節から7節をご一緒に見ていきたいと思います。では4から7いきます。せーの。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。誰を恐れるべきか教えよう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。ゴアのスズメがニアサリオンで売られているではないか。だがその一羽さえ神がお忘れになるようなことはない。それどころかあなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。恐れるな、あなた方はたくさんのスズメよりもはるかに勝っている。はい、こういうふうに言っています。でまた最初のところをまず注目していきましょう。友人であるあなた方に言っておく、体を殺してもその後それ以上何もできない者どもを恐れてはならない。体を殺してもそれ以外は何もできないものって何ですか？これシンプルです。だから2つ目のメッセージもね、シンプルです。人間を恐れるなですよね。2つ目のイエス様のメッセージは、人を恐れるなというのがイエス様の今日私たちに語っていることですね。でも私たちは恐れるわけですよね。人間一番恐れるんじゃないでしょうか。私たちがね、人生を送っていく中で、もちろん災害とかね、いろんな出来事とか、それ嫌ですし、それも恐れますけれども、でも一番しょっちゅう出てきて一番私たちを悩ませるのは、他ならぬ私たち自身、つまり人間がね、一番の悩みの種、そういうところあると思います。人を恐れるところありますね。でも人間を恐れるな、これが今日第2のメッセージですね。逆に本来恐れるべきものを思い出してごらんなさい。そしたら人は恐れるに足らないってわかるでしょうということですね。五節のところでは、じゃあ誰を恐れるべきか教えましょう。それは殺した後で地獄に投げ込む権威を持っている方だ。そうだ、言っておくが、この方を恐れなさい。誰のことかっていうと、その地獄に入れる権威を持っているって言ったらね、それこそ私たちのことをお見通しで、そして死の先に投げ込む権威があるって言ったら、もう神様だけですよ。主なる神様、この方だけ、恐れるに足る方だということです。 でここでは地獄に投げ込む権威云々という表現をしているので、まあ、これが結構強烈でね、まあ、これ一番中心になっちゃいそうなんですけれども、まあ、でもどういう意図かちゃんと受け取っていく必要あると思います。まず地獄っていう言葉、まあ、これちゃんと理解しておかないといけないですね。というのは、まあ、私たちの文化の中だと、まあ、地獄っていうとね、大体鬼が出てきて、なんかこん棒じゃない、なんていうの、あれすごいでかいね、鉄のああいうやつでなんか非常に苦しめてくる、あるいはなんか才能変わるじゃないですけども、石を積み上げていったらバーンって崩されるとか言って、なんかそういうねイメージがあると思うんですよ。でも別に鬼も金棒も出てこないんですよね、聖書の中では。でじゃあこの地獄って言葉はどういう言葉なのかっていうと、ゲヘナっていう言葉が使われています。で近いもので違うのは、黄泉っていう言葉が聖書の中では出てきますね。これはハデスって言って、まあ、要は死の世界ですよね。死の世界、死者の世界がハデスって言います。でここで出てくるゲヘナ、地獄っていうふうに訳される言葉は、もともとはゲヒンノム、ヒンノムの谷というところです。でエルサレムのすぐ脇にある焼却所になっていたところですね、イエス様の当時は。ずっとね、火が出ていて、でそこにどんどんゴミ入れていって燃やすところなんですよ。でどうしてそれが地獄っていうふうに翻訳されるようなことになっていくかっていうと、まあ、要はですね、その焼却炉のところ、昔々何が行われたところかっていうと、イスラエルの人たちが、偶像の神様ですよね、偶像の神様になびいていって、で文字通り自分たちの子供を偶像の神に生贄として殺して差し出した場所っていうのがそこだったんです。だからものすごい忌まわしいね、滅びの場所って言ったんですかね、それがヒンノムの谷でゲヘナっていうふうにこう言葉が変わっていた。でそれをまあ日本語では地獄っていうふうに訳しているけれども、まあ、要はそのゲヘナっていうふうに言うと、その燃え盛る炎、そしてそこでね忌まわしい罪が焼き尽くされていくような、そういう滅びのイメージがあるわけですよ。まあ、つまり死の後にその存在すら滅びるところ、まあ、そういうイメージでこの地獄に投げ込む権威、まあそういうふうに表現しているわけですね。4節のところでは、体を殺してもその後何もできないって言っている、まあ、つまり死んだ先の私たちの霊、その存在そのものも焼き尽くして滅ぼしてしまうことができる方ということを言っているわけです。まあ、ちなみにちょっと飽きると時間かかっちゃうんで開けないですけど、例えば黙示録の20章の14節だと、このことを第二の死であるというふうに、ね、表現をしてますね。まあ、ですから私たちが死んで、もうこの地上の旅路は、ね、いつかは誰でも終わるんですけれども、でもその先天国の永遠の命に寝られるんじゃなくて、もうそこで焼き尽くされて滅ぼされてしまう、まあ、それがゲヘナという表現ですよね。でそう考えてみると、じゃあ私たちはね、この箇所のところでこの5節だけ切り取ったらですよ、5節だけ切り取ると、神様は、お前を地獄に落とすぞっていう落としみたいに聞こえるけれども、文脈としてそういうことではなくて、ここで言いたいことは、友人であるあなた方に言っておくって言ってるわけですよね。イエス様の友となった人、皆さんイエス様を信じたならばもうそこにはいないんですよね。私たちはそこには行かない、もうこれは確定しているんです。信じている人ですよ、イエス様を信じて受け取っている人はそこに行かない、もうこれ確定しているから、大丈夫なんです。でだからこそ私たちはそのことを信じているのだから、友人であるあなたたちは、この権威を持っている方と友人であるあなた方は、人間なんか恐れるに足らない、そういうふうに言っているわけですよね。もちろんね、だからこそ私たちはまだイエス様のことを知らない人がいるならば、その周りの人たちに対して憐れみの心を持つべきですよね。ちゃんとこのことを伝える必要がある、まあ、それはもちろんそうです。同時に今日の第二のメッセージは、友人となったあなたたちはもはやそこには行かないものとして、そしてその権威のあるものが友人だとあなたのことを友だと言ってるんだから、なぜ人を恐れるのか、これがメッセージですよね。5羽のスズメがニアサリオンで売られているではないか、5匹のねチュンチュンスズメちゃん、でもその1羽だって神様は忘れないでしょう。だって神様が作られたこの世界の被造物ですから、神様はちゃんと全部把握しておられる。それどころか、あなた方の髪の毛までも一本残らず数えられている。まあ、なんかちょっと髪の毛のネタあまりしたくないですけれども、これでもねまだ私数えれないですよ。もうだいぶね減ったし、もう数えやすく、でもそれでもやらないですね。これはねちょっと途中で僕はもう諦めると思います。まあ要は僕は僕を知らないってことです。 私は私の髪の毛の数も知らないということですね。まあ、皆さんも同意いただけるでしょう。まあ、髪の毛だけにこだわらない、もうあなたはあなたのこと全部知ってますかって。ところが私たちはですね、自分自身のことすら完全には分かっていないんですよね。でも主はあなたのことをご存知だって。何しろあなたを愛を持って作り、今も愛を持って見ておられる、その方だからですよね。その神様がスズメ以上にあなたのことをもう全然比べ物にならないぐらい大事に友として見ておられるのだから、だから恐れるな、人を恐れるな、なぜ人を恐れるのかって、まあ、そういうふうに言ってるわけですよね。まあ、ですから2つ目のポイントをまとめてみると、人を恐れるのはやめなさい、神様はあなたのことをよく知っていて、そして友だと言っておられる。皆さんもイエス様のことを友だと言っているならば、もう間違いないですね。相思相愛、今日のねダビデとヨナタンじゃないですけれども、がっちり、友だと言えますよね。まあ、だから安心しなさいということですね。はい、では3つ目、最後のポイントいきましょう。残る8節から12節のところご一緒に見ていきたいと思います。では読みましょう。いきます、せーの。言っておくが、誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。しかし人々の前で私を知らないという者は、神の天使たちの前で知らないと言われる。人の子の悪口を言う者は皆許される。しかし聖霊を冒涜する者は許されない。街道や役人、権力者のところに連れて行かれたときは、何をどう言い訳しようか、何を言おうかなどと心配してはならない。言うべきことは聖霊がその時に教えてくださる。はい、このように言っています。まず注目したいことは最初の8、9節のところですね。誰でも人々の前で自分を私の仲間であると言い表す者は、人の子も神の天使たちの前でその人を自分の仲間であると言い表す。でもそうしなかったら私も知らないという、まあそう言ってますね。まあ言っていることはシンプルです。イエス様の仲間だと言いましょうということですよね。私はイエス様の友です。イエス様は私の友達です。私イエス様を信じています。私はクリスチャンです。分かりやすい言葉がね、今の私たちに与えられてますけれども、最初はねクリスチャンってあれちょっとバカにされてる言葉だったんですよね。キリスト者と呼ばれるようになって、もうみんながあまりにもあれもイエス様イエス様言ってるから、おいイエス様連中が来たぜっていう、まあ、これクリスチャンの始まりですよね。でも今私たちはそういうふうに自分たちのことを、まあ喜びを持って見ることができるわけですね。イエス様の仲間であるっていう。私この歌詞ものすごく印象深くて、本当に小学生ぐらいの時にこの歌詞をすごく印象に残ってたんですよね。聞いてなんかねすごく心に響いたんです。人々の前で仲間だって言いなさいって、それ天でもね同じようにされるって、そうだなって思ったんですよ。私この歌詞を見て、この歌詞を、ね、メッセージで聞いたのか、ただ自分で読んだのか分かんないですけれども、子供ながらにそうだよなっていうふうに思ったのすごく印象に残っています。そうだな、イエス様の仲間だって言うようにしようって、そうだそうだ、隠したらよくないって思いましたね。励ましを受けたと思います。まあ、ただ一方で、とはいえね、やっぱり私たちのこの文化の中で、私はイエス様の仲間です、クリスチャンですって、ね、まず言っていくってね、すごく勇気のいることで、結局うまく言えなかったこともあったなって、それもね、偽らざる私の事実ですよね。あるいは、まあ、ちょっとね流されちゃったりして、なんか切り出しづらくなっちゃったから切り出せなかったとかっていうことあったりしますね。まあ、おそらく皆さんも経験したことがあるんではないでしょうか。まあ、でもね、まあ、まず第一は、まあ、それを恐れずね言いなさいだと思いますよね。同時に、まあ、私たちがそれに対して恐れを抱いちゃってね、ちょっとこう引っ込み思案になっちゃったりすることがある、まあ、そういう私たちにも続けてイエス様は語っておられると思いますね。10節の頭のところ、まず、人の子の悪口を言う者は皆許されるって、こういうふうに言ってます。人の子というのはイエス様のことです。これは何度かメッセージで説明をしましたが、旧約聖書の流れから人の子って救い主のねことなんですよね。だからイエス様は自分のことを人の子ってよく表現します。ですから私のっていうことですよね。私の悪口を言う者は皆許される、はあ、優しい。 本当にね、イエス様はすごい優しいなって、改めてここをね見て思いますね。すごくないですか？なかなか言えないですよね、こんなのね。あの、私の悪口を言う者は出てこいって言いたくなるのが普通じゃないかなと思いますけれども、私の悪口を言う者は皆許すって、イエス様が高らかに力強く、すごいですね、宣言をしていますね。私が連想したのは、あのペトロがね裏切っちゃう話ですね。ペトロはね、あのちょっと前のところで、私はね死んでも大丈夫ですって、あなたと一緒に命を落としても構わないとか言ってめちゃくちゃ啖呵切ってたくせに、あのイエス様はね捕まって十字架のね前の裁判連れてかれると、まあ、ついていくとこまでね頑張りました。だけど、そのね裁判の席の近くにいる人たちから、お前をどこまでだろうって言って、何言ってんのって言っちゃうし、もう一回聞かれると、いやいやイエスなんか知らん、全然知らん、お前同じ鉛してるじゃねえかよって鉛まで言われちゃうけど、呪いの言葉まで口にしたってわけですよね。もう滅びても構わないとかって言ったんでしょうね、多分ね。滅びても構わないけど俺は絶対誓って知らないとかって言っちゃうわけじゃないですか。これはねダメですよね、普通だったらね。でも、それは許すとイエス様は言うんですよね。事実その後復活したイエス様がどうしたかっていうと、ペトロとやり取りするわけですよね。あなたは私を愛するか、私の愛は限界がありますって。でもそのやり取りを通して、ペトロは自分が許されていることをもう知るわけですよね。あ、こんな私をあなたは受け入れてくれてるんですか。もう深く深く彼はそれを知っていくわけですよね。まあ、ですから、あの時あの私言えなかったなって、あの時なんかなんとなく流されてダメだったなって、それは許そうってイエス様言ってくださってるわけですよね。なんと憐れみ深いことでしょうか。胸に響きます。一方で、聖霊を冒涜する者は許されないというふうにイエス様は続けて言っていますね。聖霊を冒涜するってどういうことでしょうか。まあ、なかなかあんまりね、あのピンポイントで私たちが聖霊を冒涜することってあんまないと思うんですよ。だから、まあ、そういう意図ではないですよね。聖霊なんかうんぬんかんぬんみたいなことってどういう場面で言うんだって話ですか。あんまないです。どういうことかっていうと、要は聖霊は、体を持ってないね、イエス様の霊じゃないですか。神様の霊ですよね。だから私たちがイエス様を友だ、私たちイエス様を信じます、主よあなたを主として信じますって言った時から、聖霊が私たちのうちに住まわれているわけですよね。ですから、この中でイエス様を信じている皆さんはもうイエス様一緒に住んでます、皆さんの中に。でそうして人生が始まっていくと、新たな人生の旅路が始まっていくと、だんだんその仲が深まっていくわけですよね。あ、イエス様生きておられるなって、おお、主は祈りに応えられた、あ、なんで私のこと知ってるの、この御言葉は私に語りかけてる、もう驚くようなことがたくさん経験していきますね。そういう中で本当に主は生きておられる、この聖霊を主が共におられることを私たちは体感していくわけですよね。でもそこまでした上でなお、積極的に神などいないとか言ってね、イエス様なんか呪われよって言ったら、それはもう神様の側も全部やり尽くしてるから手の施しようがないということを言ってるわけですよね。これが、聖霊を冒涜する者は許されないという表現です。逆に言えば、この11節12節のところでは、人々の前に、しかも相手がすっごい偉い人たち、この世でいうところの偉い人たちだったとしても、そこで何言ったらいいんだろうか、どう言い訳したらいいんだろうか、そんなこと心配しなくていいんだって、なぜか、あなたには聖霊がいるんだから、イエス様があなたと共にいるんだから恐れるな、ちゃんと言うべきことも振る舞うべき姿も主が備えてくださる、これが約束ですよね。さっき出てきたペトロも、復活したイエス様に会って、その関係が回復した後で大胆にメッセージするようになりますね。聖霊を受けて、ペンテコステの、ね、出来事のところですよね。使徒行行録の2章のところで、聖霊が彼らに下ると、みんながね、口々に国々の言葉で神様の偉大な技を話し始めて、集まってきた人にペトロ立ち上がって大メッセージですよね。朗朗とかどうか分かんないけれども、使い使いかもしれないけれども、知らんけど、でもとにかく、大胆にですよね、イエス様のことをバーンってそこに集まってきた大量の人たちに話して、そしたらみんなはもう崩れるように、押し寄せてくるわけですよね。すごいって、どう答えたらいいんですか。その日3000人以上の人たちが洗礼を受けたって、そういうふうに書いてありますね。あのペテロじゃない、あのペテロではないですよ。 それ聖霊を受けたペテロなんですよね。聖霊がペテロを通して語るんですよね。私たちも同じだって、いや怖いなって思うけれども、でもあなたが恐れなくても聖霊が何とかしてくださるから、あなたはそれを信じなさいって、そして聖霊に委ねなさいって、まあ、これが最後語られているところですね。私も何かを恐れつつ話さなければいけないっていう時はあります。でそういう時はいつもこの約束を、ね、思い出しますね。イエス様どうぞ語ってくださいねって、私はあんまり、そういうの苦手ですからね、よろしくお願いします、まあ、そういうふうに言います。私ね、聖書のメッセージはね、気楽なんですよ。なんでかっていうと、神様が語ることですから、私に責任がないって言ったらあれだけど、いいなと思ってるんですよ、いつも。でも私、自分の話しろって言われるとすごい緊張しちゃってダメなタイプなんですよね。でなんかしどろもどろになっちゃうし、なんかみんながこっち見てると、ここで見られても全然大丈夫なんですよ。神様の話ですから、私責任ないので大丈夫なんですけれども、でも自分のことを話せってなるとこれ大変ですよね。もうなんか緊張しちゃうというところがあります。でも、いつもね、私たちはイエス様と共にいるものとして立つならば、まあね、イエス様が語るんだから大丈夫、まあ、これをいつも覚えていきたいと思います。最後のポイントをまとめると、恐れないで聖霊が共にいてください。イエス様共にいてくださるんだから、私はイエス様の友なんだって、仲間なんだって、まあ、堂々とそのことを言い表していきましょうということを覚えていきたいと思います。さあ、では、しばらく祈る時をもって御言葉の時を閉じましょう。どうぞあなたが語られたことにそのまま応答して祈ってください。神様の前に進み出て自由に応答して祈る時を持ちたいと思います。しばらく祈りましょう。祈ります。ハレルヤ。愛する神様、イエス様、皆を褒めたたえます。あなたがどんなにか私たちを愛し大切に思い、また友とすでに呼んでくださっているか覚えて心から感謝します。私たちもあなたを主として、そして友と言ってくださるので友としてお迎えします。どうぞそれにふさわしく歩んでいくものとならせてください。どうぞ私たちがあなたのことを恥じることがないように、同時に恐れに襲われてグダグダになることは私たちの中にありますけれども、それをも乗り越えるあなたの聖霊の御力を私たちに与えてくださるようにお願いいたします。どうぞまたこの地にあって互いに励まし合いながら、あなたのものとして、あなたの仲間として友として立つことができますようによろしくお願いいたします。今日から始まる1週間の旅路もイエス様が一緒に歩んでくださるように心からお願いいたします。感謝して皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。